2020年11月10日発行、広報音画1212号。今回の主な内容は、一人で悩まないで、女性に対する暴力をなくす運動機関、住宅の耐震化を支援します、暮らしの情報、音画町立図書館だより、町の話題、美しい農村環境を守り育てる、農業は人の命を支える大切な産業で、その基盤となるものが農地、水、環境です。どれか一つ欠けても農業は成り立ちません。これらを将来にわたり守り育てていくための活動の一環として、大切に育てられたコスモス畑が満開となっていました。表紙には若松区の若松環境保全会コスモス畑に見事に咲き誇ったコスモスが一面に写された写真が掲載されています。一人で悩まないで、11月12日から25日、女性に対する暴力をなくす運動機関、女性に対する暴力をなくそう。女性に対する暴力には、DV、ドメスティックバイオレンス、性犯罪、セクシャルハラスメント、ストーカー行為、売買春などがあり、これらは人権を著しく侵害するものです。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う生活不安やストレスなどから DV の増加、深刻化が懸念されています。DV には殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴力、子供を利用した暴力なども含まれます。DV は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害で、決して許されるものではありません。音画町では DV のない社会を目指して、昨年 DV 対策基本計画を含む第3次男女共同参画社会推進計画を策定しました。DV をはじめとするあらゆる暴力を根絶するための基盤づくりを進め、暴力の被害に遭った住民を支援する体制を整えます。専門家の意見を聞きましょう。被害者が暴力を受けないためには、場合によって加害者のもとから離れる必要がありますが、いつ家を出るか、家を出た後の生活は、子供の学校はどうするか、などの現実的な問題が生じます。これらの問題に対し、事前に専門家のアドバイスを受けることは、あなたの安全に必要なことです。各種専門の窓口がありますので、いつでもご相談ください。勇気を出して話してください。DV かもと思ったらすぐに相談を。どこに相談すればよいか、わからない方のために相談機関を案内します。DV 相談ナビ、ハッシュタグ、8008、晴れれば、匿名相談 OK、 情報厳守、親身に対応、チャットメールでの相談は、DV 相談プラスへ、電話メール24時間受付、チャット12時から22時受付、電話0120-279-889、つなぐ早く、 チャットメールは QR コードで読み取れます。デート DV パネル展、大切にしよう自分のこと。自分の心と身体は自分で守ることを意識し、デート DV へ理解を深めましょう。デート DV は交際中のカップル間での暴力です。自分の思い通りにしたい、独占したいと相手をコントロールする。相手を自分のものとして扱うことなどもデート DV にあたります。 DV に関連する書籍も紹介します。展示期間11月12日木曜日から23日月曜祝日。展示場所、音楽町立図書館多目的室。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。11月12日から18日までは、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間です。夫、パートナーからの暴力、職場でのセクハラ、ストーカーなど、女性の人権に関する相談を無料で受け付けます。日時、11月12日木曜日から18日水曜日、平日8時30分から19時、休日10時から17時、それ以外は平日の8時30分から17時15分に相談を受け付けています。相談電話番号 0570-070-810。 あなたは一人じゃありません。専門家に相談しましょう。相談窓口、アスバル相談ホットライン。相談日時、電話番号、毎日9時から17時、金曜日祝日除くは18時から20時30分もか、8月13日から15日、年末年始を除く、電話 092-584-1266。 配偶者暴力相談支援センター、月曜日から金曜日8時30分から17時15分、祝日年末年始を除く、電話 093-201-2820。 福岡県配偶者からの暴力相談電話、月曜日から金曜日17時から24時、土曜日曜日祝日9時から24時、年末年始を除く、電話 092-663-8724。 性暴力被害者支援センター福岡、24時間年中無休、電話 092-409-8100。 男性 DV 被害者のための相談ホットライン、水曜日木曜日17時から20時、金曜日12時から16時、祝日年末年始を除く、電話 092-571-1462。 LGBT の方の DV 被害者相談ホットライン、第2火曜日12時から16時、第4火曜日17時から20時、祝日年末年始を除く、電話 080-2701-5461。 緊急の場合は110番してください。問い合わせ、福祉人権係。
みんなで守ろう、きれいな河川。水質検査結果公表。 遠賀町では水質保全の参考とするため、河川や池の水質検査を年2回実施しています。8月18日に実施した検査の結果では、いくつかの地点で基準値を超えましたが、汚染の進行は認められませんでした。最初に用語解説をします。環境基準、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、国が定めたものです。pH、水素イオン濃度、0から14までの数値で示され、7が中性、数値が小さくなるほど酸性が強く、反対に大きくなるとアルカリ性が強くなります。BOD、生物化学的酸素要求量、水中の有機物による汚濁を示すものです。水中の有機物を微生物が分解するときに消費する酸素の量で、数値が大きいと汚濁が進んでいることを示します。SS、浮遊物質量、粉形2ミリ以下の水に溶けない懸濁性の物質のことで、水の濁りの原因となります。DO、溶存酸素量、水中に溶け込んでいる酸素の量のことで、数値が大きいほど魚介類のためにも水質が良いことを示します。COD、化学的酸素要求量、水中の有機物などによる汚濁を示すものです。水中の有機物及び無機物を微生物などが分解するときに消費する酸素の量で、数値が大きいと汚濁が進んでいることを示します。河川の水の検査結果。pH、基準値 6.5 から8.5。名称10、西川無償津橋 7.9。BOD、基準値 3mg パーリットル以下。西川 3.5。SS、基準値25ミリグラムパーリットル以下、西川17。 DO、 基準値5ミリグラムパーリットル以上、西川10。西川は利水目的により異なる環境基準が設定されています。検査項目 pH、 基準値 6.0 から8.5、名称、丸1、大新手 7.4、丸2、若松ポンプ場 8.1、丸3、小前橋 7.7、丸4、境橋 7.6、丸5、戸切川島戸小学校前 8.4、丸6、戸切川3号線バイパス下 7.7、丸8、戸切川千代丸橋 7.4、丸9、吉原川、おいら橋 8.0、11、山田川 8.4。 検査項目 BOD、 基準値 8mg パーリットル以下。丸1、大新手 2.5、丸2、若松ポンプ場 4.7、丸3、小前橋 4.7、丸4、境橋 4.1、丸5、戸切川島戸小学校前 3.0、丸6、戸切川3号線バイパス下 2.6、丸8、戸切川千代丸橋 1.5、丸9、吉原川おいら橋 4.1、丸11、山田川 2.8。 検査項目 SS、 基準値 100mg パーリットル以下。丸1、大新手 12、丸2、若松ポンプ場14、 丸三商船橋9、丸四境橋12、丸五途切り川島戸小学校前11、丸六途切り川3号線バイパス下5、丸八途切り川千代丸橋4、丸九吉原川おいら橋8、丸十一山田川5、検査項目 DO 基準値 2mg パーリットル以上、丸一大新手 8.2、丸二若松ポンプ場 16.9、丸三商船橋 15.2、丸四境橋 10.9、丸五途切り川島戸小学校前 10.7、丸六途切り川3号線バイパス下 10.3、丸八途切り川千代丸橋7、丸九吉原川おいら橋 10.6、丸十一山田川 10.5。 pH 基準値6.0 から8.5、丸7、9、農協裏水路、8、BOD、基準値 10mg パーリットル以下、丸7、9、農協裏水路、3.7、SS、基準値、ゴミなどの浮遊が認められないこと、丸7、9、農協裏水路、11、DO 基準値 2mg パーリットル以上、丸7、9農協裏水路 10.7。 池の水の検査結果、検査項目 pH 基準値 6.5 から8.5、丸12ガニハミ池 7.6、丸13水辺の広場 7.5、丸14、添えがだに池、7.6。COD、基準値 5mg パーリットル以下。丸12、ガニハミ池、12。丸13、水辺の広場、5.2。14、添えがだに池、7.1。SS、基準値 15mg パーリットル以下。丸12、ガニハミ池、9。丸13、水辺の広場、19。14、添え型に池、2。DO、基準値、5mg パーリットル以上。丸12、ガニハミ池、15.1。丸13、水辺の広場、8.4。丸14、添え型に池、10.7。水質検査結果、丸10、西川、無生津橋。BOD の基準超過が見られましたが、例年、冬季には減少傾向を示しているため、汚染の進行とは断言できません。河川底の堆積物などの影響が大きいと考えられますので、今後も経過を観察していきます。丸12、ガニハミ池。COD の基準超過が見られますが、過去のデータから閉鎖水域であることや、地質由来のものが影響を与えていると推測されます。しかし、採水時に微生物由来の膜が確認でき、不栄養化の進行が懸念されるため、今後も経過を観察していきます。丸13、水辺の広場。COD と SS の基準超過が見られますが、よどみを形成しやすい閉鎖的な形状と水質の増加が起因していると思われます。今後も経過を観察していきます。丸14、添え型に池。COD の基準超過が見られますが、過去の下記データでも同様の数値を示しており、閉鎖水域であることや、 よどみを形成していることが、データに影響を与えていると思われます。今後も経過を観察していきます。その他の河川、基準値以内の水質でした。きれいな河川を守るため、引き続き水質保全に対するご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、環境衛生係。住宅の耐震化を支援します。地震が発生した時の死亡や怪我の原因の多くは、倒壊した建物の下敷きになることです。地震はいつどこで起きるかわかりません。もしもの時に備えるため、住宅の耐震化に取り組みましょう。住宅耐震診断。まずは、あなたの住宅の耐震性能を確認しましょう。耐震診断は、一般社団法人福岡市耐震推進協議会が実施します。診断対象、次の条件をすべて満たす住宅。町内にある個人所有の木造戸建て住宅。昭和25年以降、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工された住宅。平屋建てまたは2階建ての住宅。対象外になる住宅、スキップフロア、中2階などのある住宅、店舗併用住宅、通売法工法の住宅、借家など、診断費用、1件あたり3000円、税込み、申し込み期限、12月18日金曜日、申し込み方法、都市計画課窓口にある申し込み用紙に必要事項を記入し、建築年が確認できる資料などを添付してお申し込みください。住宅の平面図もできるだけ添付してください。耐震・改修工事費補助。耐震診断時に作成された耐震補強計画書に基づいて、耐震改修工事を行う場合、工事費の一部を補助します。補助金の額、耐震改修工事費の2分の1、上限60万円。交付決定前に契約した工事は対象になりません。過去5年間の工事費の平均は約155万円でした。平屋建てで改修箇所が少ない場合などは50万円程度で実施できる場合もありますよ。この機会にぜひご検討ください。申し込み問い合わせ、都市計画係。新型コロナウイルス感染症に伴う令和3年度固定資産税の軽減制度。新型コロナウイルス感染症により減収した中小企業者の固定資産税、焼却資産、事業用家屋を軽減します。令和3年度固定資産税の軽減。令和2年2月から10月のうち連続した3ヶ月間の収入減少割合が前年同期と比べ 30% 以上 50% 未満の場合は2分の1に軽減します。50% 以上の場合は全額免除します。対象、中小企業庁や金融庁の認定を受けた税理士や金融機関、商工会などから収入減少の認定を受けた中小事業者。必要書類、認定経営、革新等支援機関などの認定を受けた申告書、原本。音楽庁ホームページからダウンロードできます。QR コード掲載。申告期限、令和3年2月1日月曜日。申告方法、必要書類と 焼却資産申告書12月上旬発送予定を税務課に提出してください。固定資産税特例措置の拡充延長、先端設備等導入計画の対象設備に事業用家屋、構築物を追加し、取得した設備に固定資産税が新たに課税される年度から3年間、税額を0円とします。取得年限は令和5年3月31日までです。問い合わせ、軽減制度、特例措置に関すること、課税係、先端設備等導入計画に関すること、産業振興係。暮らしの情報。音楽町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、ファックス 093-293-8234、音楽町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、音楽体育センター、電話 093-293-5434、音楽町立図書館、電話 093-293-9090、ファックス 093-293-9091、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス 093-293-8506、音楽町消費生活相談窓口、電話 093-293-7783、音楽町企業支援施設ピピット、電話 093-293-2616、音楽町公式ホームページと各種申請書様式集は QR コードから読み取れます。新型コロナウイルス感染症関連情報。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、イベントなどが中止または延期になることがあります。また、イベント開催時の託児は中止しています。イベントに参加するときは、マスクの着用、家庭や会場での検温、手指消毒などにご協力ください。最新の情報は、音楽町ホームページや LINE で随時お知らせします。LINE の友達登録はこちら、QR コードを掲載しています。健診、子育て、言葉と心の相談、日時、12月4日金曜日、受付9時から12時、一組30分程度。場所、音楽町中央公民館。対象、町内在住の小学生以下の子供とその家族。内容、臨床心理士による言葉や心の発達相談。定員6組、先着順、要予約。費用、無料。申し込み問い合わせ、健康対策係。ワンパク教室、みんなでサンタさんを呼ぼう。日時、12月6日日曜日、10時15分から11時15分。受付、9時45分から10時15分。場所、音楽コミュニティセンター。対象、町内在住の生後4ヶ月から就学前の乳幼児とその家族。内容、 幼児教育専門家の熊丸光子先生による子育ての話や親子遊びなど、サンタクロースもやってきますよ。定員20組、先着順、予約不可、その他、託児は中止します。問い合わせ、健康対策係。すくすくクッキング、離乳食教室。日時、12月8日火曜日。場所、遠賀町中央公民館。対象、町内在住の3ヶ月から1歳未満の乳児とその家族。内容、管理栄養士による離乳食、2、3回食を中心とした講義と調理の実演を行います。試食はありません。費用、無料、申し込み期限、12月1日火曜日、その他、託児はありません。子供同伴で参加できます。申し込み問い合わせ、健康対策係。お知らせアラカルト。福岡県最低賃金改定。福岡県の最低賃金が改定されました。雇う上でも、働く上でも最低限のルールです。使用者も労働者も最低賃金を必ず確認しましょう。令和2年10月1日から1時間842円、1円アップ。最低賃金引上げには、業務改善助成金をご活用ください。問い合わせ、福岡労働局賃金室。電話 092-411-4578。火災予防運動のため、消防サイレンを鳴らします。11月9日月曜日から15日日曜日までの秋の全国火災予防運動期間中は、火災予防の啓発のため、19時から20秒間、防災行政無線のスピーカーからサイレンを一斉に鳴らします。空気が乾燥する季節です。火の元には十分注意しましょう。防災行政無線を地区放送設備に接続している地区、島津、若松、鬼津、尾崎、おいらは各家庭内のスピーカーからサイレンが鳴らないように設定しています。問い合わせ、庶務係。コンビニ交付サービスを一時停止します。機器のメンテナンス作業のため、マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアでの住民票、印鑑登録証明書の交付サービスを一時停止します。皆様のご理解をお願いします。交付停止期間、11月21日土曜日から23日月曜日祝日。問い合わせ、住民係。11月はドッグマンス、犬を飼う人のルールとマナー、畜犬登録、狂犬病の予防接種をしましょう。犬を飼うときは畜犬登録及び年に1回の狂犬病予防接種とその届出が義務付けられています。役場で登録の手続きをし、適正な時期に狂犬病の予防接種を受けましょう。登録などにかかる費用、畜犬登録手数料、1頭あたり3000円、生涯で一度きり、交付された観察があれば、転入や転出をしても、再度費用がかかることはありません。狂犬病の予防接種、接種費用、病院にお尋ねください。注射済票交付手数料550円。散歩のルールとマナー。犬をリードでつなぎましょう。福岡県の条例で犬を離すことは禁止されています。どんな犬でも怖い、苦手と思う人がいます。散歩中は必ず リードでつなぎ、短めに持ちましょう。糞は持ち帰りましょう。糞の放置も条例で禁止されています。きちんと家に持ち帰ることが飼い主の責任です。問い合わせ、環境衛生係。11月は労働保険適用促進強化期間。労働者、パート、アルバイトを含むお一人でも雇っている事業主は、労働保険、労災保険、雇用保険に加入することが法律で義務付けられています。加入していない場合は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営のため、所轄の労働基準監督署、公共職業安定所、ハローワークで加入手続きを行ってください。問い合わせ、福岡労働局労働保険徴収課、電話 092-434-9835。指名手配被疑者の捜査にご協力を。全国の警察では11月中に総力を挙げて指名手配被疑者の早期逮捕に取り組んでいます。指名手配被疑者は住む場所や姿を変えながら逃走を続け潜伏しています。早期逮捕には警察による日頃の捜査活動に加えて皆さんからの情報提供などの協力が不可欠です。あのポスターの犯人に似ている人がいた、などわずかでも構いませんので、情報提供をお願いします。問い合わせ、福岡県警察、折尾警察署、電話 093-691-0110。音画創業経営塾受講者募集。音画創業経営塾は、創業に必要な経営、販路改革、開拓、財務、人材育成の4つの基礎知識を半日でコンパクトに学べる講座です。実績豊富な講師陣が創業のポイントを分かりやすく指導します。興味のある講座に参加しませんか？日時、12月6日日曜日、13時から18時。場所、岡垣町商工会、音画郡岡垣町、恵比寿駅前、費用無料。申し込み方法、インターネットでお申し込みください。スマートフォンで下記の QR コードを読み取るか、音画創業で検索してください。問い合わせ、音画創業支援協議会事務局、音画信用金庫、地域貢献課、電話 093-281-1505。
献血のお願い。 400ml 献血。日時、11月25日水曜日、10時から12時、13時から16時。場所、音楽町役場。対象、17歳から69歳の男性、または18歳から69歳の女性で、体重が 50kg 以上の人。65歳以上の人は、60歳から64歳に献血経験がある人。持ってくるもの。献血時期カード。献血した人に交付済み。または本人確認ができるもの。健康保険証など。当日は、骨髄バンク登録の受付もしています。問い合わせ、健康対策係。アスバル男女共同参画フォーラム2020。11月第4土曜日の男女共同参画の日に、毎年開催しているアスバル男女共同参画フォーラムを本年度はオンラインで配信します。日時、11月28日土曜日10時から、11月27日金曜日には前日祭が行われます。内容、
基調講演、国際的な視点で女性と健康を考える、講師黒崎信子さん、外科医国境なき医師団日本元会長、その他各種講座やワークショップがあります。視聴方法など詳しくはアスバルホームページをご覧ください。費用無料。問い合わせ、福岡県男女共同参画センターアスバル、電話 092-584-1261。 青年貢献制度講演会、日時12月15日火曜日11時から12時、受付10時30分から。場所、恩賀町中央公民館。対象、芦屋町、岡垣町、恩賀町在住の人とその家族。内容、知っておきたい青年貢献制度。講師、北九州青年貢献センター社会福祉士。定員、各町50人、先着順。費用、無料。申し込み期限、12月8日火曜日。その他、手話通訳あり。申し込み問い合わせ、地域包括支援係。ひとり親サポートセンター飯塚ブランチ。ひとり親家庭などを対象に、ハローワークと連携した就業支援や養育費相談などを行っています。まずはお電話ください。就業支援、随時受け付けます。出張相談もあります。養育費相談、随時受け付けます。匿名での相談もできます。相談の結果、弁護士によるさらなる助言が必要と判断した場合は、弁護士相談クーポン、1時間無料券をお渡しします。調剤薬局事務講習会、日時、令和3年1月15日金曜日から2月16日火曜日。期間内の10日間、9時30分から12時30分。場所、福岡県田川総合庁舎、田川市大和田伊田。定員、12人、託児あり。費用、3000円。申し込み期限、12月23日水曜日。申し込み問い合わせ、福岡県ひとり親サポートセンター飯塚ブランチ、電話 09482103900。 年金生活者支援給付金制度。公的年金などの収入や所得が一定基準額以下の年金生活者を支援するため、年金に上乗せして給付金を支給します。対象者には10月中旬より順次日本年金機構から手続きの案内が届きますので、同封のハガキに必要事項を記入し郵送で提出してください。新たに年金を受給し始める人で対象になる人は、年金事務所や国保年金係で手続きをしてください。すでに給付金を受け取っている場合、手続きは不要です。対象、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給中で、前年の所得額が約462万円以下の人。老齢基礎年金を受給中で、次の要件を満たす人。65歳以上、市町村民税非課税世帯、年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165。 年末調整説明会を中止します。令和2年分の 年末調整説明会は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止します。皆様のご理解をお願いします。年末調整に関する各種情報は国税庁ホームページでご確認ください。QR コードがついています。問い合わせ、若松税務署、法人課税第一部門、電話 093-761-2694。 違反ゴミが増えています。違反ゴミの相談が増えています。違反ゴミとは、ゴミステーションに出された分別の間違い、収集日の間違い、指定袋の間違い、排出方法の間違いなどのゴミのことです。違反ゴミは収集されないため、いつまでもゴミステーションに残り、周辺住民の迷惑になります。違反ゴミには、違反内容を記入したシールが貼られますので、出した人が内容を確認し、正しい方法で出し直してください。また、ゴミステーションイクオールゴミ捨て場と思っている人もいるようですが、ゴミステーションはゴミの一時的な置き場所です。ゴミ出しの時以外はきれいに保ちましょう。問い合わせ、環境衛生係。コロナ禍でも医療機関で必要な受診を。過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう危険性があります。コロナ禍でも、持病の治療や予防接種、検診などの健康管理は重要です。医療機関では、感染防止対策が行われていますので、健康に不安があるときは、かかりつけ医に相談しましょう。問い合わせ、福岡県医療指導課、電話 092-643-3274。スポーツ、文化、レクリエーション、音楽総合運動公演ニュース、オンデマンド配信、音楽の音フェス、11月15日日曜日から配信スタート。総勢17組の団体が出演、ダンスに太鼓に、楽器演奏、様々なジャンルのパフォーマンスで、音楽を、日本を、世界を元気いっぱいにします。コロナ禍でも前を向いて練習を頑張ってきた成果をぜひご覧ください。視聴方法。1、インターネットで YouTube を開き、音楽総合運動公演を検索する。2、音楽総合運動公演チャンネル内の音楽の音フェスの動画をクリックする。費用、無料。通信料はかかります。ボディメイキングヨガ。自分の体を理解していますか？内から出るパワーを感じて、心と体を整えます。日時、毎週木曜日、10時から11時30分。費用、月会費3300円、4回分。他にも、ピラティス、BBBエクササイズなどがあります。どの教室も無料体験できますので、希望する人はご連絡ください。申し込み問い合わせ、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ホームページアドレス https://www.onga-park.jp 音楽庁のスポーツ振興に寄与。音楽庁体育協会功労者表彰。10月11日に音楽庁中央公民館で音楽体育協会功労者表彰式が行われ、本庁の体育スポーツの健全なる発展に貢献された5名の方に感謝状が贈られました。ゲートボール、陸上競技、 柔道の3種目で10年以上普及振興や競技力向上に寄与された皆さんです。長年にわたりありがとうございます。掲載写真の上段左から森健一郎さん、恩賀町陸上競技協会、高崎真一さん、恩賀町青少年柔道クラブ、泉原文明さん、恩賀町陸上競技協会、下段左から波瀬山清文さん、恩賀町陸上競技協会障害学習課長、樋口和美、恩賀町体育協会会長、中畑直子さん、恩賀町ゲートボール連盟。犯罪、不審者、火災、救急件数、令和2年9月分。該当犯罪1件、内訳、万引き1件、不審者情報1件、火災1件、郡内2件、救急出動86件、郡内423件、火災案内、電話0180-999-998。明るい暮らしのために、消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。クレジットカードの利用明細書は必ず確認しましょう。質問。クレジットカード会社から口座残高不足の案内が届き、利用明細書を確認すると、利用した覚えのない請求が1年間で60万円ほどあった。なんとかならないか。答え。利用した覚えのない請求があれば、早急にカード名義人本人がクレジットカード会社にその旨を連絡しましょう。クレジットカード会社の調査により、第三者による不正利用だったことがわかる場合もあります。利用明細書は、クレジットカードを利用した際の伝票などと付き合わせ、定期的に確認しましょう。また、銀行通帳も記帳して確認する習慣をつけましょう。クレジットカード会社や銀行へ相談しても解決しない場合は、消費生活相談窓口へお問い合わせください。相談・問い合わせ、恩賀町消費生活相談窓口、駅前サービスセンター、電話 093-293-7783、なくそう悩み、ファックス 093-293-8234、午前9時から12時、午後13時から16時30分、土曜日、日曜日、祝日は除きます。ウィッシュ、みんなの願い。人権や男女共同参画の情報を発信します。人権の花運動、感謝状贈呈式。10月6日に、広渡小学校で、人権の花運動、感謝状贈呈式が行われました。人権の花運動は、毎年、町内の一つの小学校で、人権擁護委員の皆さんと一緒に実施しています。人権の花、ひまわりを子どもたちが協力して育てることで、生命の尊さを実感し、豊かな心を育み、優しさや思いやりの心を養うことを目的としています。今年は、広渡小学校の3年生が、5月に種をまき育ててくれました。暑い日もみんなで一生懸命お世話をし、大きなひまわりが咲きましたよ。問い合わせ、福祉人権係。はつらつ健康ミニ辞典。免疫力をアップして感染症対策を。私たちの体は、常に様々なウイルスなどの病原体にさらされています。 皮膚や粘膜などをすり抜け、傷口や口などから入り込んできた病原体を排除する働きを免疫と言います。自然免疫と獲得免疫、外から侵入してくるウイルスなどを処理するため、様々な種類の免疫細胞が活躍します。血液中やリンパ液の中をパトロールし、体の中に入ってきた病原体を排除するなど、生まれながらに持っているこの働きを自然免疫と言います。一方、一度排除した病原体の情報は細胞に記憶され、同じ種類の病原体が再び体内に侵入した場合、それに適した武器となる抗体を素早く生産し、排除します。この働きを獲得免疫と言い、予防接種はこの仕組みを利用したものです。ただし、インフルエンザウイルスは毎年変化するので、抗体の効果はそのシーズン限りとなります。また、免疫細胞が無害な花粉や食べ物などに対して強い反応を起こしてしまうのがアレルギーです。そのため、免疫機能は強ければいいというものでもありません。免疫細胞を適切に保つために、睡眠不足やストレス、過労は免疫細胞の数や機能を下げてしまいます。激しすぎる運動も免疫機能を下げてしまうので注意が必要です。適度な運動は血流やリンパ液の流れを良くし、免疫細胞のパトロールを助けます。食物繊維や発酵食品は腸内環境を整え、免疫細胞の発達、機能調整をします。バランスの良い食事を心がけましょう。笑うことは免疫機能を上げることに有効です。心から笑わなくても口角を上げるだけで脳が騙され、免疫細胞を活性化させる物質を出します。予防接種は最強の免疫力アップ法。あらかじめ抗体を作っておくと免疫細胞の戦いが有利になります。マスクをする、人混みを避ける、手洗いをすることで体内に侵入してくる病原体の数が減ると免疫細胞が戦いやすくなるんですよ。感染症から自分の身を守り、他の人にうつさないため免疫力をアップさせましょう。問い合わせ、健康対策係。UR ライブラリー、音楽調律図書館らより、新刊が続々と入荷しています。図書館で本を借りて読書を楽しみませんか？各種イベントもありますよ。図書館イベント情報。本の読み聞かせや手遊びをします。お話し会。幼児から小学校低学年向け。日時。毎週土曜日14時30分から15時。定員先着順10人。お話し会012赤ちゃん向け。日時11月18日水曜日11時から11時30分。定員先着順10人。クリスマスツリーを作ろう。日時11月29日日曜日。14時から15時30分。対象、小学校高学年以上。定員、先着順8人。年忘れ落語会。日時、12月13日日曜日。1、10時30分から12時。2、13時30分から15時。対象、小学生以上。定員、各回20人。申し込み方法、11月13日金曜日、11時から電話またはカウンターで予約受付。 図書館スタッフの一押し、目指せ命日が定年、終わり笑えばすべてよし、著者金広健氏と源頭者、本来の性を謳歌し命日が定年を目指して新たな人生のスタートを切ろう、漫画家の広金健氏がおおらかに生きるためのコツを伝える。ここが面白い。この本のタイトルが目に入ったとき、頭の中にネガティブなイメージが浮かんだ。しかし、ページをめくると、定年したらもう人生は終わったではなく、本当の人生はむしろ定年後からだという内容だった。著者の人間味あふれる言葉で、定年後を楽しく気楽に過ごすヒントが述べられている。水が流れるようにさらりと気負わずに生きてみよう。そう思える一冊だった。PN コパンダ。新着本案内。未来からの脱出。著者小林康美。角川。とある施設で平穏な日々を送っていた三郎は、自分に過去の記憶がないことに気づく。不審に思って施設を調べると、なぜ生きているのかと考えてみるのが今かもしれない。著者、辻人成、朝出版。新型コロナがやってきた。商店も、カフェも閉鎖され、地下鉄も動かなくなり、辻人成がロックダウンしたパリで綴った日々のこと。インビジブル、著者坂上泉、文藝春秋。成り上がり政治家の関係者が次々と殺された。背景は汚職か、怨恨か、実在した大阪市警視庁を舞台に描く戦後史×警察サスペンス。悪い姉、著者渡辺優、集英社。姉は美人で頭が良く、そして邪悪だった。幼い頃から毒姉に悩まされてきた妹の最終計画の行方とは。音画調律図書館で検索してください。俳句短歌。音画短歌会演奏。奥睦美線。緑茂れる野菜畑に里芋の。目立ちて大き葉が揺れている。緑茂れる野菜畑に里芋の。目立ちて大き葉が揺れている。寺本正光。平尾台の音楽堂に幼らと、葉っぱ震わせ草笛鳴らす。平尾台の音楽堂に幼らと、葉っぱ震わせ草笛鳴らす。上野よし子。今月もボランティア活動休みなり、コロナ収束仲間と願う。今月もボランティア活動休みなり、コロナ収束仲間と願う。高崎よし子。岡短歌会演奏、上村隆夫戦。台風の強気に耐えたる渋垣一つ。泣いていたのか笑っていたか。台風の強気に耐えたる渋垣一つ。泣いていたのか笑っていたか。宮川益子。三密を避けて法要ないないで、コロナ禍に便乗、簡素に終える。三密を避けて法要ないないで、コロナ禍に便乗、簡素に終える。孫折俊夫。優勝よ、娘から来た連絡は、ダンスバトルに出た孫のこと。優勝よ、娘から来た連絡は、ダンスバトルに出た孫のこと、田島義雄。 音画俳優区会賞池田幸俊選。刺し方の力を抜かずかかし立つ。刺し方の力を抜かずかかし立つ。足賀恵子。父の木の風分かち合う秋扇。父の木の風分かち合う秋扇。広当たり豊子。残照に終所ためおる断臂かな。残照に終所ためおる断臂かな。松本俊也。音画青葉区会賞岸原清幸選。おいし今母を忍びてとろろ汁。おいし今母を忍びてとろろ汁。室井きみこ。八切れんばかりにふさやぶどう狩り。八切れんばかりにふさやぶどう狩り。花田教授。遥かなる玄関の海取り渡る。遥かなる玄関の海取り渡る。幾野弥代子。タウントピックス、街の話題。駅が変わる。駅前が変わる。街が変わる。駅北周辺整備事業。10月に駅北広場の改修工事が終わり、これから新駅舎の建築工事が始まります。遠賀川駅は平成29年8月30日に起きた火災の後、現在のプレハブ駅舎で営業していましたが、いよいよ生まれ変わるのです。新駅舎は現在の場所から東側に移転し、2階建てになります。改札は2階となり、駅の南北をつなぐ自由通路と接続するため、駅南側からの利用も便利になります。新しい遠賀川駅は来年夏に開業予定。その後には現在のプレハブ駅舎の場所に、仮称、交流センターの建築工事も控えています。遠賀川駅北周辺に引き続きご注目ください。工事の進捗状況などは、遠賀町のホームページや QR コードの駅北周辺整備事業で確認できます。問い合わせ、駅周辺都市整備推進室。音画の SNS をチェック。LINE 公式アカウントでは生活に密着した様々な情報をお届け、公式 Instagram では、あ、音画っぽいと感じる写真を中心に、音画町の魅力を発信中。ぜひご覧ください。LINE と Instagram の QR コードがついています。笑う角には福来たる。笑顔の写真大募集。広報音が1月10日号をみんなの笑顔でいっぱいにしよう。音画町が好きな方ならどなたでも応募できます。詳しくは音画町ホームページをご覧ください。応募締め切り12月2日水曜日。問い合わせ推進、情報推進係。QR コードがついています。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。深川春太ちゃん、令和元年10月30日生まれ、東和園。はーちゃん、1歳のお誕生日おめでとう。ニーニが大好きなはーちゃん、いっぱいやられてたくましくなあれ。ゆっくりゆっくり大きくなってね。3歳までの誕生日のお子さんの写真を募集中。掲載を希望する人は、メールで広報発行日の1ヶ月前までに、情報推進係、広報担当まで。詳しくは、遠賀町ホームページをご覧ください。編集後期。コスモスの花を見ると、秋の訪れを感じます。コスモスの名前の由来は、ギリシャ語で美しさ、調和、秩序を意味するコスモスだと言われており、 規則正しく並ぶ花びらからこの名前が付けられたとか、また英語で宇宙のことをコスモスというのは、星が整然と並び、秩序により調和を保つ宇宙を哲学者ピタゴラスがコスモスと呼び始めたのがきっかけだそうです。由来を知ると、コスモス畑も星が集まった星座のように見えてきませんか？ハンダ。これで2020年11月10日発行の広報音画を終わります。今回は広報音画の他に一つの折り込みが入っています。2020年11月10日発行、議会だより音画、ナンバー160、問い合わせ、音画庁議会事務局、電話 093-293-1235。今回の音訳は、ゆいの会、辻恵子、加藤信子、佐々木千代子でした。